皆様おはようございます。
おはようございます。
昨日のバザーは本当にお疲れ様でした。昨日は、バザーの他に、夕方突然連絡がありまして、私たち、とそれから上加藤先生夫妻で、前夜式というかお通夜に行ってまいりました。皆様方の中で新聞やテレビのニュースでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょうどお隣なんです。お隣に佐藤さんという方が住んでいらっしゃいますけれども、その人の孫、子供さんの長男の長女の方が、おとといですね、8日の朝午前3時34分って書いてあったですかね、そのぐらいの時間に横断歩道を渡っていたら、軽自動車が突っ込んできて、その人はぶつけられて跳ねられて1時間半後に、亡くなられたというお話でありました。その女性を車を運転していた人は、飲酒運転ということでですね、もう逮捕されたそうでありますけれども、亡くなりましたのは隣の家のお孫さんの佐藤を何でしたっけ、文奈ちゃんっていう、歴史の史って書いてナッパの名と書くんですけれども、23歳でございました。本当に可愛い女の子だったんですけれども、こんなことがあるんですね。で、それを私たち知らなくてですね、おとといの夕方だったでしょうか、上加藤先生が隣の家のおばちゃんのところに行って、すいません、明日バザーなんで駐車場貸してくださいっていうお願いをしたら、心よく使ってくださいというふうに言われました。なんという優しい方でしょうか。で、昨日の朝私たちはそれを知りまして、やっぱそれだったらそこの庭を使うわけにはいかんよねということで、一応借りていたんですけれども、そこは使わないで他のところに車を案内するということをさせていただいたのでありました。本当に突然の出来事っていうのはあるんですね。はい、それでは一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、2019年3月10日の朝の礼拝、こうしてあなたに守られ支えられて、あなたに礼拝を捧げられます、守ることができますことを感謝いたします。本当に私は76年もの間あなたに生かしていただきましたけれども、ふみなちゃんに比べると3倍の人生をあなたから与えられているということを覚えます。司会者の祈りの中にもありましたけれども、明日は東北の大震災からちょうど8年の日が経つ、そのことを覚える日であります。神様、私たち今生かされておりますけれども、本当にこの世界の中には思いがけない突然の出来事が起こるということを、主よ、私たちも肝に銘じ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと、毎日毎日祈りを捧げるものであらしめてくださいますようにお願いを申し上げます。突然可愛い娘さんを亡くされました。そのご両親の上に、家族の上に、あなたの慰めを、あなたの祝福をお祈りをいたします。しばらくの時もあなたが導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回から出エジプト記を学んでおりますけれども、今日は3章に移ります。そしてこの時、前にも学んだことでありますけれども、モーセは80歳だったっていうのをね、皆様は覚えてらっしゃると思うんです。80歳、すいません、山本さん何歳になられたんでしたっけ。 礼いたしましたということは水江さんと同じ年ですね。はい、同じでしょうか。私はその2つ下でありました。モーセは80歳であります。その時に神様に召しを受けた、神様に召し出されたということでありまして、それからですね、80歳から40年間イスラエルの人たちを率いてアラノを旅して、約束の地カナンの一歩手前まで彼は、彼らを率いていったのでありました。まず最初にそのモーセのですね健康状態を考えてみたいのであります。昨日はバザーであちこちいたしまして私も今日はちょっと足腰が痛いんですけれども、モーセさんにはそんなことはなかったようですね。80歳だけれども彼は健康そのものの多分体をですね維持していたと思うんです。なぜならば彼はですね羊飼いであったんです。羊っていうのは本当に羊を連れて歩いて、もう自動車とかね自転車なんかありませんので、歩いてとにかくもう歩く、そういう人生を彼は送っていた。そしてこれからもまたしばらくそういう人生が40年の間続くのであります。どういう体だったでしょうか。私は去年のおととしだ11月から、フルートの練習を始めまして、まだなかなかなんですけれども、第一の目的は認知症予防でありまして何とかして老化を食い止めたいという、目標を持ってるんですけれども、それからですね半年ほど前に始めたことがあります。皆様方はテレビで大相撲をご覧になることがあると思うんですけれども、若いお弟子さんがその相撲の部屋に受け入れられますと、それからですね3ヶ月間彼らは猛特訓を受けるんであります。四股を踏む、すり足をする、受け身、腰の下ろし方、それから股割りっていうのをやるんですね。皆さん、なぜ股割りをやるか。相撲取りはね本当にもう体でぶつかって勝負をするわけですから、体が柔らかくなければならないんです。でその柔らかくするためにですね股割り、別に股先とも言いますけれども、そんなことをやるんですね。皆さんはどのぐらいちょっとやってみますけれども股が開くでしょうか。失礼して半年間の結果です何ヶ月かかると思うんですけどね、ピタッとつくまでには。これやるとですね、まず転ばない怪我をしないということがあるんだそうでありまして、高齢者には一番大事なことかなというふうに思うんですね。で相撲部屋ではですねこれを3ヶ月間でやっちゃうんだそうです。ペタッとつくまで。そしてですね兄弟子たちがこうやって足を広げてる時にですね、こっちの方とこっちの方に2人乗っかってですねガッと抑えるんだそうですよ。それでもうその3ヶ月の間はですね新弟子たちはもう悲鳴の上げ同士なんだそうですけれども、なんとかそれで開くようになると、それからは元気な体で相撲取りのような激しい戦いをしながら、生きていくことができると、こういうことなんだそうであります。この私たちの体っていうのはやっぱり大切なものです。神様から預かっている大切な体でありまして、ある聖書の中にはね、あなた方の体をもって神様の栄光を表せ、飲むにも食べるにもいつも神様の栄光を表しなさい、それは感謝するっていうことだと思うんですけれども、そんなふうに勧められているわけです。モーセは まあね、その最初の40年の神殿での生活はどうだったか分かりませんけれども、しかしその次の40年というのは、彼は体を鍛える、そして孤独に耐える、そういう本当に苦しい寂しい40年間だったのではないかなと思うのであります。3章に参りますと、そのモーセがシュートでありミディアンの祭司であるエテロの羊の群れを飼っていたとあります。私ね、ここでふっと思ったんですけれども、40年経ってモーセはまだ自分自身の羊の群れを持っていなかったということですよね。あの、皆様方の中にはヤコブという人がおった話をご存知かと思います。アブラハム、イサク、ヤコブで、このヤコブはですね、後で名前が変わってイスラエルというふうになるんですけれども、12人の子供が、男の子が生まれました。そして彼はですね、大変賢いというか知恵の働く人でありまして、おじさんの家にお世話になっている時にですね、そのおじさんと話してですね、羊の中でブチノのもの、そういうちょっと傷のものような羊だけを自分のものにしてさせてくださいって言ってですね、それをもういろいろいろいろ工夫をしてですね、大きな財産を結局彼はそのおじさんの家にいる時に作り出してしまったわけですね。残念ながらモーセにはそういう才覚はなかったようでありまして、40年経って80歳になってもシュートの羊の群れを飼っていたと書いてあります。なんかちょっと寂しいですね。使用人であったわけです。そしてその群れをアレノの奥に奥へ追っていき、神の山ホレーブに来たと書いてあります。今日はあの修法の表のところに、シナイ山、まあ、別名ホレブっていう今日の出てきたところなんですけれども、それを印刷をしておきました。こんな山です。山が高くてでっかいですから、ここに降った雨がですね、ずっと地面に染み込んで、そして下の方にあのちょっと緑が見えるでしょうか、あの結構泉が湧いたり、こう草が生えたり、まあ、そういうことがしている場所のようでございます。そこにシュートの羊の群れを追っていって、まあ餌を食べさせようとしたのでありました。2節、その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。この辺は乾燥地帯でありますのでですね、木の葉が枯れてしまって、そして、風が吹いたりいろんなことで、ね、木がこすれたりしてですね、あのカリフォルニアでもよくありますけれども、自然火災が起こることがあります。ですから時々ですね、芝が燃えてたり、一つのその藪が燃えてたりっていうのは結構あったようであります。モーセはそれを何度も見ていたでしょう。しかしこの時の火は違ったのでありました。一つの芝が燃えているのにですね、普通だったら燃えてすぐ消えちゃうんです、燃え尽きて消えてしまうんですけれども、燃え尽きないでずっと燃えている。あれ、なんだろう。モーセは言った。道をそれて、この不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。モーセには、なんか少しこう若々しいですね、好奇心のようなものもあったようでありまして、なんだ不思議だな、見てこようというふうに彼は思って、でそれに近づいていったというのであります。彼が道をそれて見に来るのをご覧になった神は、芝の間から声をかけられ、モーセよモーセよ、モーセモーセと二度続けて彼を呼ばれたのでありました。今日は 手法の裏に聖書の中で2度続けて名前を呼ばれた人というちょっとなんかクイズみたいなものを書いておいたんですけれども、私の記憶に間違っているかもしれませんが、他にもしね誰か同じ名前で自分の名前を2回続けて呼ばれた方がいらっしゃったら教えていただきたいと思うんですけれども、いろいろ考えて、この4人かなというふうに思ったんですね。4回出てきます、聖書の中に。第1回目は創世記の22章11節にありますアブラハムであります。アブラハムは100歳になって神様がイサクを与えてくださったんですね。もうすごいおじいちゃんです。しかし神様はその約束の子イサクをなんと22章のところで犯罪として全焼の生贄として捧げなさいとおっしゃるんです。信じられなかったでしょう、最初は。しかしアブラハムはその通りにするんであります。モリアの山に行って石を積んで、その上にイサクを縛って乗っけて、刀を振り下ろそうとした時に御使いがアブラハム、アブラハムとこう呼ばれたのでありました。それはモーセが、モーセじゃありません、アブラハムがもう刀を振り下ろそうとしたその瞬間だったんで、急いで神様は待てとこんな風におっしゃったんじゃないでしょうか。アブラハムは即座にはいと答えてその手を止めたのでありました。2番目が今日のところです。モーセ、今日のところでは神様はここに近づくなと、そこで止まれというふうにおっしゃったんですね。なぜならばそこは聖なる地であるからとおっしゃったのであります。モーセにその場所に足で踏み入ってもらいたくなかった。それでモーセとこう多分大きな声ではっきりとおっしゃったんじゃないでしょうか。モーセははいと答えたというのであります。あと2つありました。サムエル記上3章10節のところに、少年サムエルがですね、彼は神殿で、生計を生きていたというか、そこで生活をしていたんですけれども、いよいよ神様に呼ばれまして、神様の代弁者、預言者として立つという時でありました。最初は自分の先生のエリが呼んでいるのかなと思って、名前呼ばれたらエリのところばっかり行ってたもんですから、神様はですね、サムエル、サムエルとこう2回続けて呼ばれたようであります。そしてエリに教えられたように、どうぞお話しください、しもべは聞いておりますというふうに答えたというのであります。もう1回は同じ名前で新約聖書の中で使徒言行録、使徒行伝の9章の4節のところで、教会をクリスチャンたちを迫害しておりましたあのサウルがですね、弟子たちを殺そうと思ってダマスコに部下を連れて馬で走っている時に、突然天からの光が差して、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという主のお声を彼は聞いたのでありました。どうもですね、名前が1回じゃなくて2回呼ばれるっていうのは、神様の側にもう今やっている行為を止めさせたいという特別な願いと理由があったようでございます。モーセはこの時、靴を履いたまま、サンダルを履いたままでその場所に近づこうとしたんですけれども、神様はモーセ、モーセと言われて、ここに近づくなよ、あなたの立っている場所は聖なる土地、そんなふうに言われたのでありました。神様はこのようにして人を、私たちを 名前でもって呼ばれる神様なのでございます。特別の場合には私に対しては小僧小僧とこう言われるんですけれども、何度か言われたことがありますが、いつも悪いことをしていて、それはどういう時なんでしょうか。このようにして私たちが信じている神様は特別に、この神様が作られた世界の中で聖なる場所というのを指定してらっしゃるということだと思うんですね。聖という言葉はあるものから他のものを区別するという意味があります。この世界は全部神様の御手になるもので、この創造された世界は最初神様のお目によればですね、神様の目がよりますととっても良かった。前にトーメオドっていう言葉で神様がおっしゃったっていうのをご紹介したことがありますけれども、非常に美しい素晴らしい世界で、もう本当に世界中どこを切ってもですね、まるで宝物のようにキラキラキラキラ輝くこの世界であったわけです。しかし人間の祖先アダムとエバが罪を犯して、そこに罪というものが入ってきて、そこからは全体は確かに聖なるものでありますけれども、部分的に神様が指定された聖なる場所があるということになったのであります。まあ、ある意味この教会も、聖別された場所ということが言えるかもしれません。また私たちに与えられている24時間の時間、また1週間月火水木金土というその時間の中で、神様は主の日を聖別せよ、安息日を聖別せよというふうにおっしゃっておられるのであります。いや、それどころか、ここではその神様が選ばれて特別に顧みられたこのイスラエルの子孫、モーセがこれから導いていくイスラエルの人々が聖なるものと呼ばれているのであります。ちょっと後の方になりますけれども、出エジプト記の19章をお開きいただきますと、こんな言葉が出てまいります。出エジプト記19章3節以下をお読みいたします。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちを和紙の翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。こんなふうに書かれているんですね。神様は世界中の人を愛してらっしゃいます。大切に思ってらっしゃいます。しかしその中でも特別にこのイスラエルの人たちを、今でいうクリスチャンたちを、宝とし、祭司の王国とし、聖なる国民としてくださったのであります。これはですね、自分たちだけが選ばれて、俺たちは素晴らしい民族なんだ、神様に愛されているんだってですね、ふんぞり返る必要がある、そういうふうに考えるということではないのであります。ここに祭司の民、祭司の王国っていう言葉が使われてあります。私たちが、私たちの隣人のために、この国のために神様の祝福を祈る、そのような務めがあるから、神様は私たちを祭司の王国、聖なる国民と呼んでくださるのであります。 さらに神様にはこのような特徴がここで表されております。6節をご覧ください。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。これは神様がアブラハムに、イサクに、ヤコブに、そしてその子孫に代々与えられた約束、契約を守られるお方だ。そのことを表しているのではないでしょうか。7節のところをご覧いただきますと、主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った、本当に神様の私たちに対する、人間に対するお気持ちが現れているのではないでしょうか。民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者の上に叫ぶ彼らの叫び声を聞き、目で見て耳をで目で見て耳で聞いて、その痛みが分かった、知ったとおっしゃってくださるのであります。そして最後にもう一つのテーマを学びたいと思うんでありますけれども、神様はそのゆえに人を使わされる神様ということを私たちは今日学びたいと思うんです。神様はご自分の目でしっかりと見て、耳で彼らの叫び声を聞いて、そのお心でその痛みを十分分かった。じゃあ神様、あと全部お願いします。どうぞ神様頑張って、私たちはここで座って見ていますということにならなかったんですね。神様は霊である、目に見えない方であるという、まあ、聖書の表現もあります。神様には人が、実際に行って神様の御心を行う人が必要なのでありました。その話を聞いて、ああ神様頑張ってくださいというふうにモーセは言うことができたかもしれませんけれども、一つ飛んで9節をご覧いただきますと、神様はモーセにこんなふうにおっしゃるわけです。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。10節、今行けモーセと、こう聖歌にもありますけれども、モーセを派遣される、私に代わって行ってくれ、もちろん私がついている、そういうふうに神様はおっしゃるのであります。モーセに仕事を頼まれたということでしょうか。昨日はバザーがありまして、本当に素晴らしいチームワークで皆さんが一生懸命働いてくださって、本当に素晴らしいバザーでですね、よかったなと思いますけれども、実は聖書の中にもこのようにして神様の御心はあり、神様の御言葉がはっきりあるけれども、実際にそれを行うのは人間というケースがたくさん出てくるのであります。最初にアダムとエバさんの話を思い出してください。彼らは神様の祝福によって素晴らしいエデンの園というところに、そこで生活をするように言われたのでありました。埋めよ、増えよ、地に満ちよというふうにおっしゃってくださったんですね。食べるものはいっぱいありました。じゃあそれこそ私たちが南の島に行ってですね、 こうやって座って、ああいいな、涼しい風が吹いてくるな、食べ物は何度でもここにあるなってですね、食べたり飲んだりして、それだけかっていうとそういうわけではありませんで、神様はあなた方はエデンの園を耕せというふうに命じてらっしゃるんです。耕すっていうのはこうやってね、あの畑を耕すのでありまして、あの英語で言うとカルチャーっていうんですね。あの、農家が使うあの道具の中にカルチベーターっていうのがありますけれども、ずっとこう畑を耕すものがありますけれども、カルチャー、文化、すなわちそれは、まあ、頭を耕したりすることもあるわけですけれども、人間が与えられたこの体を使って、委ねられたこの世界の中で神様の御心を実際に行っていく、そのような役割が私たちに与えられているのであります。ノーベル賞をもらいましたパステルナークという作家がおりますけれども、彼は素晴らしいクリスチャンでありました。そしてこんな言葉を残してるんですね。創造、これはあの思い浮かべることではなくて、クリエーション、神様が作られるその創造、天地創造のことです。創造の目的は献身にある、身を捧げることにあると彼は言っているのであります。いかがでしょうか。今年の私どもの教会の目標生育はこれでありました。私があなた方を愛したように、イエス様の言葉です。互いに愛し合いなさい。愛するっていうのはいろんなことが含まれていると思います。祈る、配慮する、そして手紙の中には、聖書の後ろの方にあります手紙の中には、愛の牢獄、信仰の働き、希望の忍耐という、ね、その愛、信仰、希望というのは素晴らしくてですね、本当に夢みたいな言葉ですけれども、それには働きと忍耐と望み、牢獄というものがつながっているんだ。子供さんをお育てになったお父さんお母さんたちはみんなその通りだと思われると思うんですけれども、私たちはこの体を持って神様のために隣人に仕え、そして神様の栄光を具体的に表していくということが求められているのであります。新約聖書のコロサイ人への手紙の1章の24節というところにお分けにならなくてもいいんですけれども、こんな言葉があります。パウロが自分自身のことを振り返って言っているんです。私はキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。私は最初にこの言葉を読んだときに、ちょっとそれ言い過ぎじゃないというふうに思ったんですね。キリストの苦しみに足りないことがあるだろうか、あのキリストの十字架の苦しみに不足でもあるだろうか、ちょっとパウロ言い過ぎじゃないというふうに私考えましたけれども、実際に牧師になってもう40年ぐらい奉仕をさせていただいて、少し分かるような気がいたします。それは教会を作り上げていく、人と人との間を結び合わせていくという人間の具体的な働きがあって、本当にキリストの体というものが出来上がり、そこに神様の愛が満ち溢れていくんだということを教えられたからであります。まず私たちはこの体を神様の喜ばれる少し鍛えましょうそういうことも含まれていると思いますけれども、本当に神様に捧げていって、主のお働きに差し支えがないようにしていきたいと思います。そしてどうかこのような ものでありますけれども、神様の栄光が、神様の祝福が、神様の憐れみが私たちを通して周りの方々に伝わっていくように用いていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様は神の御子であられましたけれども、時満ちるに及んでベツレヘムの馬小屋で生まれてくださいました。そのイエス様は、私はこの地上において枕するところがない、そういうふうにもおっしゃってくださいました。イエス様の最期は人々に誤解され、弟子たちにも捨てられて、ただ一人ご自分の体を杉越の生贄として捧げる、まさに献身でございました。どうかしよう、私たちもその主イエスキリストを仰いで、我がこの体をあなたの御前に差し出したいと思います。どうか清めて整えてお持ちくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。